るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月24日日本に対する北朝鮮の最近の積極的姿勢について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
振り返ってみますに北朝鮮にとって2月は南北関係に集中し、そして3月は日朝関係に集中した時期であったということが言えるだろうと思います。3月に日朝両国は2回にわたって赤十字協議を持ちました。そしてそれと同時期に政府間の非公式協議も2回持ったわけであります。さらに3月10日から14日にかけまして横田めぐみさんのご両親が、ご両親にとってみるとお孫さんにあたるキム・ウンギョンさんとモンゴルのウランバートルで面会をするということも実現をいたしました。そしてそういう流れの中で3月30日と31日の両日には政府間の外務省局長級の協議が開催されるということになったわけであります。このように3月に、日朝関係にはいろいろな動きがあったということになると思いますし、そこで北朝鮮が極めて日本に対して積極的になってきているということが印象付けられるものであったかと思います。ここに来て北朝鮮が非常に積極性を見せている、その理由として考えられますのは、まず第一にやはり南北関係が現在進みつつあります。北朝鮮は南北関係を今年大きく改善したい、進めたいと考えていることは間違いないと思いますが、そういう状況の中で日朝関係も動き始めると、韓国はその南北関係の前進に大変熱心になる、すごく積極的になることが予想されるということがあります。すなわち韓国にとってみますと、日朝関係が南北関係に先行して進むようなことは絶対にそれは受け入れられないというのが韓国側の基本的な立場でありますので、日朝関係が進み始めるとやはり南北関係に熱心に取り組むということになるので、北朝鮮はそういうことを狙いとしているということが十分に伺えます。さらに昨年中国と韓国の関係が大変密接になりました。そしてそれが今年に入っても続いておりますし、今年さらに中国と韓国の関係が密接になるという可能性があります。これは北朝鮮にとってみると大変な不安を呼ぶ話、いずれ中国が北朝鮮から韓国に乗り換えるということを当然 北朝鮮は、まあ、懸念するということになると思いますが、まあ、そういう状況に対処するためにはやはり日朝関係を動かす、日朝関係の改善を目指すということが当然考えられるわけでありますので、まあ、そういう理由も相当大きく現在の北朝鮮の日本に対する積極性の背景にはあると言っていいかと思います。3月30日からまあ局長級の協議が始まりますと、当然のことながら日朝関係どこまで前進するかということになるわけでありますが、もちろんそのためにはまず拉致問題が大きな進展を見せる必要があります。北朝鮮がまず行うべきは、第一に拉致問題が解決していないということをまず認める必要があると言っていいと思います。北朝鮮は一度拉致問題解決済みだと言った後ですね、2008年の6月にその立場を変えて、拉致問題はまだ解決していないと、解決のためにさらに努力するというふうに一度態度を変えたことがありましたが、まあ、そこに北朝鮮は戻る必要があると言っていいかと思います。まあ、そして2008年にはその6月の後にさらに8月に合意ができまして、北朝鮮は調査委員会を作って、拉致被害者の再調査をすると約束をしたわけでありますが、まあ、それとやはり同じことを今回も北朝鮮は行うべきであると言ってよろしいかと思います。でもちろん北朝鮮が調査委員会を立ち上げて再調査をするということになれば、日本側も人的往来、さらに航空チャーター便の規制解除という、まあ、そういう措置を取る可能性が当然あると言っていいかと思います。そして大事なことは、その調査委員会が調査を始めた後、その結果を出してくるということでありまして、まあ、その結果というのは当然拉致被害者の方たちの安全が確保されて、それが日本側に通告されて、でそして日本に帰国をするということでありますが、まあ、それが一番今のところ大事な進展ということになります。まあ、この3段階まで北朝鮮が積極的に取り組むかどうかということが注目をされております。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致問題の理解促進に関する日本政府の取り組みについてご説明します。日本政府は、拉致問題の理解促進のため、国内でどのような取り組みを行っているのでしょうか。日本政府は、拉致問題の解決には日本国民の皆様からの幅広いご支持とご理解が不可欠と考え、国内世論をより一層喚起するための様々な取り組みを行っています。まず、拉致問題啓発のための印刷物として、拉致問題の概要や拉致被害者の個々の事案を説明した北朝鮮による日本人拉致問題と題したパンフレットや、拉致問題に関する北朝鮮側の主張の問題点を詳細に解説したパンフレットなどを作成し、広く配布しています。また、アメリカ人監督により制作されたドキュメンタリー映画、めぐみの上映会も積極的に行っています。この映画は、横田めぐみさんが拉致された事件を中心に、拉致問題の経緯や被害者ご家族による救出活動を描いたものです。日本政府では、国内の学校において、生徒や先生、保護者の方々などを対象とした上映会を実施しているほか、地方自治体と共同で、地域の住民の皆さんを対象とした上映会を開催しています。さらに日本政府は、2008年3月に 横田めぐみさんの事件を題材にしたアニメ、めぐみを制作し、その DVD を全国の小中学校、高校や公立図書館、公民館などに配布しました。これまでに多くの学校などで上映会が開催されました。また、アニメ、めぐみは、政府拉致問題対策本部のホームページや、全国のレンタルビデオ店などを通じて見ることができるようになっており、日本政府は、特に若い世代を対象とした拉致問題への理解を深めてもらう活動にも力を入れています。また、この番組でもご紹介していますように、北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて、政府主催のシンポジウムや合唱コンサートを開催したり、地方公共団体などと共同で、日本全国で拉致問題に関する国民集会を開催したりしています。海外に向けては、どのような取り組みが行われているのでしょうか。韓国をはじめ、帰国した日本人拉致被害者などの証言から、タイ、ルーマニア、レバノンの国民で、北朝鮮に拉致された可能性がある方々も存在していることが明らかになっているほか、北朝鮮から帰還した韓国人の拉致被害者の証言では、中国人などの拉致被害者が存在するとされているなど、拉致問題は我が国のみならず、国際社会全体の人権問題です。このことも踏まえ、日本政府は世界各国の人たちに拉致問題を理解してもらうため、様々な方法で拉致問題に関する情報を発信する取り組みを行っています。まず、先ほど国内向けの取り組みでご紹介した拉致問題に関する各種パンフレットや、アニメ、めぐみの DVD を英語、韓国語など複数の言語で作成しています。これら外国語で作成された様々な資料を日本の閣僚や政府関係者が参加する国際会議などで外国政府の関係者に配布しています。また、アニメめぐみや映画めぐみについては、ニューヨーク、パリ、ジュネーブ、ソウル、バンコクなど世界各地で外国政府要人やマスコミ関係者を招いて上映会を開くなど、拉致問題の理解促進に積極的に活用しています。そして、海外に向けた情報発信には、インターネットの活用が欠かせません。拉致問題に関する情報を発信している政府拉致問題対策本部のホームページは、英語、韓国語、中国語のほか、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語でも作成されています。平成25年5月には、新たな取り組みとして、アメリカのワシントンとニューヨークにおいて、拉致問題に関する政府主催の理解促進イベントを開催し、国際社会に対し人権問題としての拉致問題を訴えました。今週は、拉致問題に関する理解促進のため、日本政府が行っている国内及び海外向けの取り組みをご紹介しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのご両親、有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月20日に収録したものです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
稽古というだけじゃなくて、この電波が聞こえる拉致された日本人すべての方に届いたら、日本の国はやっとこの拉致した人を助け出すというところの一丁目、一番地に近づいたと。そういうことを、拉致された人に伝えたい。 この安倍政権になって憲法を改正して休止するんだと言ってるんだからね。それは若くて拉致された人には分からないけれども、日本の国には憲法が邪魔しもて争い事ができない憲法になっておったんです。今度は争い事ができる憲法に作り直すというのが今の総理大臣の意思であって、それに対して国民が大きく総選挙で票を得て、それで総理になった人やからね、これは実現すると思います。だからこれが拉致をされた人、すべての人を返せというスタートになるんです。そういうことを期待されている人たちが知っていただいたら、まあ、僕はいいと思っております。
続いて有本佳代子さんからのメッセージをお聞きください。
恵子、元気にしてますか？お母さんはなんとかなんとかですけれど元気にしてます。お父さんも元気です。それでおばちゃんたちもちょっとはもう年はいってるから悪いところもできてますけれども、二人とも元気でいます。それで雅子とこも子供にまた子供ができたから、私から言ったらひ孫ができたんです、今年初めてね。だから恵子もどうしてるかなという思いはずっと持ってますけれども、なんとか頑張って生きてほしいなという気持ちがあります。本当に大変だけれども、やはりあなたにも子供ができてると思います。だからその子供が成長するのがもうかなり20歳以上、25、6歳になってるんじゃないかという思いは持ってますけれども、その子供たちが成人して、なんとか、そこでは大変だと思うけれども、いずれは日本へ必ず帰れるようにします。今も総理が一生懸命頑張ってくださってますから、もうそんなに長いことはないと思うんですよ。だからね、とにかく、毎日を、体を大切にして、とにかく子供の成長を楽しみにして、一生懸命暮らしてください。恵子の気持ちはしっかりとしてるということは、お母さんも信じてますからね。だから、絶対に諦めないで、必ず日本の国へ帰れるという思いで、とにかく毎日をね、もう悲しい悲しいと思わないでください。とにかく、明るくはなれないかもしれないけれども、子供と共に、頑張って、一日でも早い帰れるように祈りながら、お母さんも祈りながら運動してます。で、今度総理になられた方がしっかりとした方だし、だからもうきっと助けてくださるとお母さんは信じてます。だから、なんとか私もそれまでは元気でいたいと思ってお父さんと頑張ってますよ。お父さんはすごく元気です。だから、おばちゃんたちとみんな4人、年寄りばっかりいますけれど、その中でお父さんが一番元気です。で、おばちゃんたちもなんとか、そんなに、弱ったこともなく、元気でおります。恵子おばちゃんは、あなたが帰るのを、一日、先週の思いで待ってます。だから、一日でも、早い帰り帰れるよう、私も運動しますから、恵子も頑張って、あまり悲しい思いはしないで、しっかりと頑張って暮らしてください。お母さんも頑張ります。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのご両親の有本明宏さんと有本佳代子さんからのメッセージでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、 松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 81 33592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。